ありふれた奇跡、
はい、
いたけだか、
うん、
人を威圧するような態度を取る様、
うん、
もともとはね、まあ字のごとくね、うん、座った時の背が高いことを表しているんですよね。でまあそれがね、座ったまま体を反らせて相手を威圧しようとする様。
ああ、もう岸辺一徳さんもそのものでした ね、
うん、でも日常でね、今このいたけだかを使ってる人にはねなかなかお目にかかれないですよ。
いやー、お目にかかったことないかもしれないんですよね
まあこのあたりはね、まあさすが山田太一さんというところで、うん
ね、
うん、まあね、この日本語のね、うん、味わいをですね、まあ再確認させてもらえるというか、
そうですよね、
うん、でまあそんなね、翔太へのね、いたけだかな態度に関してね、
はい、
カナの父親智也を演じている岸辺一徳さん自身がね、
はい、
公式サイトのインタビューで答えてるんですが、一人娘のことですから結婚しようという相手がカナに見合う人かどうかを考えてのことでしょう、
うん、
ただ僕は智也が常日頃から娘のことや家柄のことを考えている人ではないと思うんです、
うん、
だからいざ結婚の話が出てきた時に家での自分の立場を考えて父親らしく動こうとしていきなり相手の家に行ったり相手を責め立てたりしてしまった、
うん、
本当は心のどこかで結婚になってもしようがないかなという気持ちがあってそれを隠そうとしてそういう行動に出てるんじゃないでしょうか、
うん、
普段からちゃんと考えているならもっと冷静な対応ができたはず、
うん、
仕事ばかりで家庭を見てなかったことへの後ろめたさがああいう行動につながっているように感じます。
ああ、なるほどね。まあ父親としての存在感をね、アピールしようとしたのかなっていうね、
まあ一方ね、翔太の父親修行はね、そんな翔太をどう思っているのか、これに関して演じている風間守雄さんが答えているんですが、
うん、
翔太は普通に会社に就職をするもののうまくいかなくて辞め、一度は自殺も考えたこともあった、
うん、
一般的に見れば決して強い人間ではなく、どちらかといえば気の小さい弱い子かもしれない。本来父親としてはしっかりしろと尻でも叩くのかもしれませんが、茂雄は翔太をそんな風にはしてないんですね、
うん、
でもそれもこの男なりの愛情だと思っています。親の愛情をうまく出せないでいるけど、心の底では翔太が愛しくてたまらないんです。この先いろんな事実が判明する中で、時には本人以上にパニックになったり右往左往することはあるけれど、
うん、
それだけ息子を愛しているんだということがよくわかります。
うーん、
まあね、そんな風にね、今回はですね、翔太とカナを取り巻くね、家族の様子が描かれていったわけなんですが、
はい、
脚本の山田太一さん自身がね、うん、公式サイトで制作秘話としてそのあたりのことを語ってるんですが、
はい、
この作品は若い男女の恋物語であり、家族の話でもあります、
うん、
今のドラマは中心人物に関わる部分だけで周辺の人物が描かれる形が多いですよね、
うん、
そうじゃなくて恋物語は恋物語で進行していて、そこに絡みつつも両親や祖父母も全然関係のないところで別の世界を持っていたりする。登場人物一人一人に人生があるという幅を出したかったんです、
うん、
この家族もまたそれぞれ秘密やマイナスを抱えています。どんな秘密を抱えているのかはドラマを見てくださる方にはわかりますが、家族同士にはわからないままになる秘密もあったりします。どんな仲のいい心を開いているような家族でも多かれ少なかれ隠していることはありますよね。隠し事があるのは別に悪いことだとは思わないし、そういうのもちょっといいじゃないですか、
うん、
日常に息苦しさを感じて現実から逃げ出したいと思うことはみんな当たり前に持っている感情、それを罪のように裁く気はありません。
なるほどね。
そうなんですよね。そのあたりのね、はい、いわゆる心の機微の描き方がね、いわゆるセリフとなって現れる、
ね、またその行間もね、深みがあってね、なかなかね、
ね、そしてまあお互いをね、分かり合える部分ね、これもいいです
ね。
あの翔太のね、
はい、
ああ
、のため息ね、
これをね、おじいちゃんがね、しっかりとね、まあ聞き分けられるっていうかね、
はいはい、
そしてね、自ら行動にも移す、カナのおばあちゃんに会いに行った、
はい、
あのシーンがなかなか良か
った、ね、よかったですね、あの二人のシーンね、うん、喫茶店のね、
そうそう、でもなんかね、切ないですよね、あのおばあちゃんがね、まさか翔太のことをね、そこまで言うとは思いませんでしたし、
ね、
まあそれに輪をかけてですね、
はい、
まああの子供ができないのは、
はい、
実は 翔太に責任があって、
あね、
えらいことになってましたね。
カナは健康だものってね。
そうそうそう、まあこれもですね、考えれば、うん、あんなパンフレットをですね、カナに渡した藤本誠が悪いのかもしれません
ね。あれはちょっと軽率な行為でしたね。
あ、ただね、カナ自身はね、まあ、まんざらでもないっていうか、
ね、そうなんですよね。
そこまで考えてくれてるっていう ね、ある意味での感謝の思いが強いんでしょうか
ね。
まあね、あのね、うん、藤本誠っていう役のところがね、はい、どうして必要なのか。
ね？
ね？もうここに来てね、もうだんだんと明確になってきましたね。
そうですよね。もうなくてはならないキャラなんでしょうね、そうこれはね。
あの二つの家族にね、いろんなものを投げかける。ね、うん、そういう存在、ね。まあそのあたりね、まあ陣内孝則さんもまた、うわ。
ね？
あの人だからこそね、うん、突拍子もない行動に移る気持ちもね、なんとなく理解できてしまうんですよね。まあそんなありふれた奇跡ね、
はい、
うん、どんどんどんどんとね、うん、展開が急になってきて
結構ね、
今度はね、はいはい、カナのね、あの秘密をですね、自ら家族にね打ち明けるということ
ですか
ね。これは見逃せない展開になってきました、
はい、
ね、ありふれた奇跡しっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい、はい。